文化放送ポッドキャスト QR。
今週のハピリーテーマはハピリーとことこ街道を行くでお届けしております。8時台この時間は世界中の道を歩くのがライフワークという福本博子さんをお招きいたしました。おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。今月末にはもう日本をお出になるという福本さん、
はい、
どちらへ行かれるんですか？
ベルギーに行ってまいります。
ベルギーは歩きに行くんですか？
ベルギーは大学へ留学に行きます。
おっと、
はい、ここポイントなんですけど大学院ではなくて、はい、学部です。クラスメートのほとんどは多分ティーンエイジャーっていう。
わーお
びっくりしますね。
一応ラジオなので、はい、見えないということでお話しさせていただくと、ね、ティーンエイジャーではないですよね。
ティーンエイジャーはもうはるか昔に終わった感じでございます。はい、
今やライフワークとして世界の道を歩いてらっしゃる福本さんが、はい、こっから話入っていいのかな。なんで大学に行かれるんですか？
ああ来ましたね、はい、それはいろいろあるんですけれども、はい、まあ、一つには小さい頃からずっとヨーロッパ海外に住んでみたかったっていうのがあったのと、 あとはそれこそそのヨーロッパの巡礼路を歩いたのが私の人生の中でターニングポイントになったんですけど、そこから巡礼とか宗教的なものとか文化歴史に、はいはい、興味を持ったので、はいはいはい、ヨーロッパ本場ヨーロッパでヨーロッパの巡礼路とか宗教のことを勉強したいなと思って。
なるほど。ただ歩くだけではなく、は
い、そうなんですよ、うんうんうん、私体験ばっかりなのでもうちょっとこう知識的なものも
まずは足で稼いでして、
その
後こうそこで得たいろんな情報をこう集約させるための、まあ、本格的な知識を詰め込む作業に。
そうですね、知ってみたいな知識でもと思ったので決めました。
その今お話の中に出てきたターニングポイントとなった、はい、その巡礼地を歩いたというのは、はい、何がきっかけで歩かれたんですか？そもそもは
あれですね、いわゆる30歳前後の時だったんですけど初めて歩いたのが、はい、うん、それこそこうプライベートでも仕事の上でもこの先人生どうしたらいいだろうと、まあ、なんていうんですか、はい、ミッドエイジクライシスというのか、はいはいはい、ちょっと人生の方向を迷っていた時がありまして、はい、そういう日常から離れたところに行けばこう自分を見つめ返して自分の本音と出会えるんじゃないかなと思って、うん、突然歩きに行くことにしました。
それまでウォーキングとかなんかそういうスポーツが趣味であったってということは
全くないですね。
全くない、
はい、もう山登りですとかあと高校生の時とかもこうランニングの授業とかも一番嫌いな感じでしたね。あもう本当に、
でも歩くことを選ばれた。
はい、
巡礼、まあ、巡礼をしてみようってことですよね。
そうですね、はい、このサンティアゴ巡礼路っていうものに行ってみたいなって思ったんですね。
サンティアゴ巡礼路っていうのはめっちゃ有名なものなんですね。
そうですね、日本でも多分今だんだん有名になってきていると思うんですけど、はい、数年前にザ・ウェイっていう確かアメリカ映画だったと思うんですけど、はい、映画ができたりして、はい、世界中で有名になってきているヨーロッパの道ですね。
それ私含め、はい、全くの未経験の人間にちょっとご紹介いただけますか？どういうものなのか。
サンティアゴ巡礼路、はいはい、サンティアゴ巡礼路というのは、カトリックの巡礼路と言われ、うん、巡礼路なんですけれども、はい、カトリックの巡礼路でキリスト教の使徒が12人いるんですけれども、はい、その中の一人聖ヤコブ、日本語では聖ヤコブとして知られている方を、巡礼する、まあ、ある種お参りに行く道なんですね、はいはいはい、でその聖ヤコブのその聖遺物っていうんですけど、まあ、亡きがらが、うんうん、スペインのイベリア半島の端っこのサンティアゴ・デ・コンポステーラという町の大聖堂の下にあると言われていて、はいはい、そこにお参りに行くのがサンティアゴ巡礼路という道です。
なるほど。出発はどこなんですか？
出発は一応今一番有名なのは、はい、ピレネー山脈、フランスとスペインの国境沿いにあるピレネー山脈沿いのサンジャンピエドポーっていう町が一番有名ではあるのですが、
は
い、そう中世とか、まあ、巡礼は要するにそのお参りに行くというか、はい、まあ、巡礼に行くのが目的なので、うん、お家とかなんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
ここから始めなきゃいけないじゃないですもんね。
ないんですよ。
だから目的地だけですよね、決まってるのはある意味。
そうそうそう。例えば去年もう私行ってきたんですけど、はい、そこでお会いしたのがベルギー人の65歳のご夫婦は家から来たんですよ。ベルギーの。
はいはいはい。 歩いてきたよと。
そうですそうです。でも電車も乗らずもう行ってきますってこうドアをカチャッと開けてそこがスタートって、彼らの
巡礼路。
そうですそうです、
はあ、そう考え方がまず我々そのハイキングコースと同じように考えてしまいがちなので。なるほどなるほど、違いますね、そこがまず違いますよね、はい、巡礼路と言われるものはその目的地がまずあって、はい、そこに向かう道のりが全て巡礼路にその人にとってはなるわけで、はい、ここのスタート地点からこの道を通ってこう行きなさいといういわゆるハイキングコース決められたものではないと。
ないですね、本質的には。さらに言われているのが、もう巡礼路は行くと決めた時から始まっているとか。
なるほど。心の旅が始まってるわけですね。あまり茶化すと怒られるような本当はね。
そうですね。
ものなんだとは思いますけれども、うんうん、はい、まあそういう意味も日本でもやっぱりね、その巡礼じゃないですけど、お遍路もそうですし、歩くことに関しては、はい、まあ歴史的にあるわけですから、
そうですね。
同じようなものが世界各国きっと、これあると。あ、
そうなんですよ。だから面白いなと思って勉強しようと思ったんですけど、まあ、お遍路さんも巡礼路ですし、
はい、
あとは熊野古道も巡礼路。
あ、そうか、まあ、
だから例えばね、お伊勢参り、
はい、
伊勢という聖地に行くからあれも巡礼ですね、
でいうふうに言えるわけですよね。
そうですそうです。
あの福本さんは要はその宗教的なものは後から
後からです
ですよね、
はい、
そういう道を歩いてみよう
そうです
と思って足を踏み出されて、はい、歩いていくにつれてその巡礼というものにも興味を持たれて、
そうです、
そこに今来てるわけですね。
そうです、後からです。
なるほどね。どれぐらいの距離歩かれたんですか。その、
そうです、最初に歩いた時は、はい、まあ、大体1000キロくらいですね。
大体1000キロくらい。
そうなんです。なぜ大体かというと、はい、ガイドブックによってキロ数が違うんですよ。
そんなんなんだ。
これも巡礼者を、まあ、こう苦しめる一つ
なんです。本当ですね。
そう、あと5キロで街に着くと思ったら全然着かないみたいな。
ちょっと緩めな感じもあるんですね。
ありますね、はい、
はあ、それがどれぐらいの期間かけていかれたんですか。まあ、
人それぞれですけど、はい、私が最初に歩いた時はゆっくりめに歩いたので2ヶ月くらいかかっていて、うんうん、まあ、ただ去年行った時は、まあ、違う道を歩きましたけど同じような距離で、40日くらいなので人によってですね、
はい、なるほど、はい、まあ、途中途中で、まあ、止まって、はい、何しながら行くんですか。
え、何しながら、
うん、
え、どういうことです。歩きながら、
うん、歩いて泊まって、まあ、いろんな交流があって、はい、同じ巡礼をされている方々との交流があっての繰り返し。
そうですね、もう、まあ、いわゆる一日のイメージを言いますと、まあ、朝起きて、はいはい、で、まあ、朝ごはん食べる人食べない人いて、まあ、大体みんなカフェコンレチェ
と、はいはいはい、
カフェオレを飲んで出発して、はい、まあ、人それぞれですけど8時間くらい大体みんな歩く。だから7時半から2時とか6時から1時とか、まあ、好きな時間を歩いて、
は
い、で2時3時になるとアルベルゲっていう、スペインだとアルベルゲ、フランスだとジットっていう、はい、まあ、巡礼者が泊まれる宿とかがあるんですけ
ど、
そこに泊まって、はい、で、まあ、2時ぐらいになるとちょっと疲れてるからシエスタ、5にいれば5に従いでシエスタでブラブラ休ん で、はいはい、でその後は、まあ、その村々にこう古い教会であったりとか、まあ、綺麗なもの、あるいはこう歴史的なものがあるので、はい、そこをブラブラ散策をし、
はい、
まあ、仲間たちとなんとなくスーパーで買い物をして、
はい、
まあ、宿で自炊をしたり、時によってはあのメニューでペレグリーノという巡礼者用のメニュー定食があるので、それをバルで食べたりして、はい、で洗濯してシャワー浴びて寝ると、まあ、ひたすらこれの繰り返しですね。
ひたすら2ヶ月なら2ヶ月これの繰り返し。
そうです、はい、
はあ、そのもう旅っていう考え方でいくと、まあ、もちろん行き当たりばったりもありますが、はい、だいたいこの辺1日でこれぐらい行くから、ここのホテル取っとこう、ここのホテルでっていう風にこう、まあ、リサーチしてある程度準備してプランニングしていきますよね。巡礼の場合はどういう風になるんですか。
それも道によるんですけれども、うん、まあ、スペインの道ですと、あの宿によっては予約ができない、予約を受け入れていないっていう宿もあったりするので、あの事前に予約しないでただ歩けるまで歩いて、歩いた町で巡礼宿に行って、うん、ベッドくださいっていう、こう行き当たり、まさに行き当たりばったりのやり方もありますし、
はい、
まあ、心配な方は事前に2日分ぐらい先まで予約をする人もいますけど、ただ私はあのどこまで今日歩けるか明日歩けるか分からなかったり、うん、どんないい出会いが途中であるか分からないので、
う
ん、まあ、行き当たりばったり派ですね。
へー、はい、その受け入れる側にすごく歴史があるじゃないですか、はい、きっとその宿なり、そのバルなり、はい、なのでそっちの方々は慣れてるわけですよね、そういうことに。
そうですね、サンティアゴ巡礼路は今もう有名で増えてきたから慣れていますね、うん、はい、ただ歩く人が少ない道はもちろん慣れていないですけど。
こともやっぱあるんですか。
ありますあります、もちろんあります。
何のことみたいな方もいらっしゃるんですね。
そうですね。例えば、私、そのサンティアゴ巡礼路を歩いた後に、はい、数年後に、まあ、ローマへの道といいますか、はい、南フランスのアルルという町から、地中海沿いを、まあ、ずっと有名な町でいうと、はい、カンヌ、ニース、モナコ、ジェノバとか、あの辺をずっと通って、ローマまで歩いたんですけど、
はい、
そこは、もう歩いてる人は、まあ、ほとんどというか全くいなかったですし、出会いませんでしたし、ガイドブックもなかったし、巡礼所の宿もそこはないんですね。なので、その時は歩いてると何やってんのみたいなことは言われましたね、うん、現地の人に
声かけて来られて、はい、日本人の女の子なんでこんなとこ歩いてんのと。
そうですそうです、うん、ね、何も交通の手段もないところを歩いてると迷った人なのかと思って大丈夫みたいな感じで声をかけてくれたりして、
なるほど。
で、いや、ローマまで歩いてるんだって言うと、うん、はぁっていう
そういう道はどうやって見つけてくるんですか、福本さん。
私、なんだっけな、あ、なんでしょう、あ、そのフラン、あの、サンティアゴ巡礼路を歩いてる仲間って、やっぱもう歩くのが好きになっちゃってるから、彼らから情報をもらったりするのが多いですね。あそこの国にもいい道があるらしいよとか。
は
あ。で、それを聞いたかけらをもとにインターネットで探したり。
なるほどね。はい、じゃあ、後半はぜひ、その、いい道とは何ぞやっていう話と、はい、あと、どんな、まあ、難しいことや、はい、やっぱりそれならではのことがあるのかを、ぜひ伺わせてください。
はい。
今日は、とことこ街道を行くのテーマ。この時間は世界中の道を歩くことをライフワークにしてらっしゃいます福本博子さんをお招きしております。福本さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半の最後に出てきました、
はい、
その巡礼の途中で出会う人たちからの情報によって、
はい、
あそこいい道あったよ、
うんうんうん、
と聞いていくこともあると。
ありますね。
いい道の定義って何ですか。
確かに。
どういう道を聞いて、あ、その道いいって福本さんは例えば思われるんですか。
確かにそうですよね、
はい、
あ、自分が想像もしていなかった場所から場所まで歩けるんだっていう時ですかね。
それ、
うん、
私鉄道が好きなんですけど、
ええ、
ちょっとわかります。あの、鉄道はつながってないんだけど、
うん、
降りて地図開けた時に、うん、あの、鉄道の路線図って実はバス路線図も書いてあるんですね、あ、こっちバス乗れんじゃん。
そういうことです。
なんでそこにバスがあるかっていうと、それが必要な人がいるからなわけですよね。
いや、
それを行き来してる人がいるっていうのを分かった瞬間に、行きたいって。
そうなんですか。ここには一体何があるんだっていう、
はい。はい。なんでそこ人が行くんだろう。わざわざ路線バス作るんだろうみたいな。
そうなんですよ。それがいい道です。
いい道。なるほどね。そりゃ行きたくなりますね。
そうなんです。
ただどうしてもその巡礼って聞くと、やっぱりそのまあ宗教的なものも今学ばれるっておっしゃってたのであれなんですが、敷居が高い気がしてしまう。その宗教に我々はそのまあ信者じゃないだったりとかっていうから足を踏み入れてはいけないのではないかとかいうふうな気持ちもあるんですが、
なるほど。
どうなんでしょう。
私もそこ多分もういわゆる典型的な日本人なので、
はい、
私も今のところどこの宗教にも属していないですけれども、はいはい、まあ、いわゆるね、クリスマスが来たらお祝いし、うん、神社には行くっていうタイプなので、うん、こう神様や偉大なものへの敬意は持っていればいいんでしょうみたいな、
はいはいはいはい、はい、
怒られそうな感じですけど、
まあ、成り立ちはそういうね、巡礼というものがあったにせよ、まあ、多分その歴史的背景であったり、巡礼をしてきた先人たちのなんかを見ていくのが楽しいんですかね、そういうのって。
あ、楽しい、
うん、歩いている時に。
あ、そうですね、なんか歴史的なものは面白いですよね、うん、まあ、例えばそのローマの話になりますけど、うん、私は実際行きたくって、その時はあの、季節が寒すぎるからやめろって言って行けなかったんですけど、うん、まあ、アッシジ、まあ、いわゆる日本で有名なあのフィレンツェありますよね、
はいはい、
フィレンツェからアッシジからローマも歩けるんですよ。もう私は絶対行きたいってそれは思いますよ。だってフィレンツェも有名だし、ローマも有名で歩けるんですよ、
ね、
そうで、
飛行機だの船だのそういうのじゃなくて、
自分の足で、で行きたいって思ったんですけど、うん、まあ、その時は季節的に無理だったんですけど、それはそのアッシジの聖フランチェスコっていう、まあ、キリスト教の聖人なんですけども、
はい、
その方も歩いた道とかなんですよ。でそうすると、ああ、その、まあ、だから私カトリックの人ではないですが、
はい、
その聖フランチェスコが見た景色はこうだったのかなとか、なんかあとはその彼の、はい、なんていうんですか、歴史的な、あの、ここでお休みをしたとか、
でしょ、なんか布教して行ったりとか、
そうそうそう、まあ、日本でいうと神武天皇の腰掛け石みたいな、そういうのがいろいろなところにあるので、そういうのをこう尋ね歩けるのも面白い。
なるほどね、
はい、
あの、さっきその ローマに歩かれた時、アルルからローマに歩かれた時に全然歩いてる人いなかったっておっしゃってたじゃないですか、はい、ただその出会った人たちから聞いた情報によって歩きには行ったが、
はい、
どれぐらいの人が今まで歩いたことがあるとかってそういうのって分かったりするんですか？
まあ、ちょっとそこは分からないんですけど、あとそうなぜ人がいなかったかというと、うん、ちょっとこれはねちょっとコミット話でコミットないんですけど、はい、私が本当は聞いたのはビア、はい、ビアフランチェジナっていう、
はい、
あのロンドンのちょっと下にあるカンタベリー、はい、カンタベリー修道院カンタベリー物語 の、 ほうほうほうほう、あのカンタベリーからずっとローマに南下する道がビアフランチェジナで歩けるらしいって聞いたんですよ、は
い、そこいいらしいよと、
いいらしいと、
はい、
で私は行きたかったけど、こう日本人は宣言協定的にヨーロッパに3ヶ月以上いられないんですよね、はい、ビザなしで、
はい、
それで、私はそのカンタベリーからは歩けないから、じゃあ他にないかって、
うん、
でそしたら私は地中海が好きだからで、はい、調べていたらその南フランスのアルルからも歩けるらしい、
どうやら歩けるらしいと
なので行ったので、逆にその、ビアフランチェジナと合流するのがトスカーナあたりなんですけど、まさにフィレンツェとかあの辺シエナなんですけど、はいはい、あそこからはやっぱ人はちょっといたんですよね。
へ、
でもそこに至るまでのそのアルルからアルルカンヌカンヌモナコブラブラブラっていうのはもう人はいないわ、地図はないわ、何もないわっていうはい、
すごいな、なんかそのいわゆる巡礼の旅とは違う過酷さが
そうです、
ね、そこに生まれてきますよね。
あれはそうでした
ね、
本当に何やってんとか自分でも分かんないみたいな。
いやでも当初、まあ、ある意味自分探し的なところからスタートしたその歩くという行為が、
はい
は
い
は
い、
今福本さんにとってはどういうものになってるんですか？
そうですね、その自分のやはり原点とか、うん、真ん中にあるまっすぐなところに立ち返る、
うん、
そうですね、でも私にとっても神聖なものですね。そこに行けばどんなに悩んでいたり悲しいこととか辛いこととか迷うことがあっても、うもう一回自分の中 の、 あの真ん中の気持ちに戻ってこられる、はいはい、一番大事なものを思い出せる行為、
一番シンプルな生活になりますもんね、うん、その2ヶ月なら2ヶ月さっき教えていただいた繰り返すこと、
はいはい、
もうただただ歩く、向かっていくだけ、
はい、
そこに決まり事はないんですか？その なんか例えばスタンプ帳的なものが
ありますよね
、はい、それに、まあ、サインをしていただきながら歩いていって最後終了証みたいなものをもらうとかいうのもありますし、
はい、
その持ち物としてなんか持っていかなきゃいけないとか、福本さんは必ず持っていくものとか、それ決まり事的なものはあるんですか？
はい、決まり事は、まあ、道によって違うのですが、サンティアゴ巡礼路でいうとまずホタテ貝があの巡礼者のシンボルなので。
なんでホタテ貝なんですか？
はい、来ました、これもいろいろいろいろあるんですけど、
はい、
あのまあ、一応一番あれなのはその聖ヤコブ、はい、12使徒って一人一人シンボルがあるんですよ。例えばあのセントピーターは二つの鍵だとかあるんですけど、
はいはいはい、
それで聖ヤコブのシンボルがホタテ貝なんです。
今日持ってきていただいたこれですね。
そうです、だからあの何ですか、あのルーブルとか美術館とかで宗教画の美術を見ていただくと、はいはい、いっぱい男の人が並んでいて誰が誰か分かんないっていう時に、はい、ホタテ貝がついていたらその人は聖ヤコブです、
ヤコブだって分かるんだ。
二つの鍵を持っていたらセントピーターだっていう、
でその、はい、歩くときはヤコブさんの巡礼支店ですっていう印としてホタテ貝の貝殻を見えるところに置いておくわけですか？
そうです、リュックサックにつけるんですね。なのでそのローマへの道のときは、
はい、
いわゆるバチカンはセントピーターズですから鍵、2つの鍵がシンボルなので、
はい、
さすがにあそこはあと人も少ないので鍵つけてる人はいなかったんですけど、道の途中にある道しるべが、
はい、
あのローマの方はやっぱ鍵なんですよね。鍵が多い、鍵と矢印。
なるほど。
サンティアゴの方はホタテ貝と矢印。
はあ、はい、そういうのを見て、あ、正しい道を歩けているなと、
はい、
間違ってないなというのを確認しながらとか、
はい、
だんだん近づいてきてるなっていうのが分かるんだ。
はい、
へ
え。あとはそのまあ決まり事としては、あの、うん、スペインですとクレデンシャルって言います、あの巡礼者手帳があるんですね、
はい、
でそれを持っていると私は巡礼者ですっていう身分証明書になって、うん、巡礼者用の宿にも泊まれて、
はい、
でそこにこうポンポンポンポンあの、うんうん、スタンプを押していただいて、はいはいはい、で最後目的地に、まあ、サンティアゴとコンポステーラなり、うん、バチカンなりに到着すると、はい、まあ、巡礼証書がいただけるっていうのが決まり事ですね、
はい、福本さんの中で絶対にこれは持っていくものとか、はい、持っていかないものってっていうのは荷物減らしますよね。
まあまあまあ大事ですよ。絶対ダメ、まあまあ、重いのは敵なんです。
重いのは敵。これ大事ですね。
面白かった。ネットでまあ情報を見てたら、はい、なんかエネミーイズウェイトみたいなことが書いてあって、でも本当そうです。
そう、それはそうだ。わ、う
ん、
かる。
そうなので、まあ、持っていかないものはたくさんありますけど、はい、絶対に持っていくものは 私腕時計ですね結構。
ああ、そうですか、やっぱ時間は分かった方がもちろんいいですしね。
そうです、だいたい自分が時速何キロで歩くかをだいたい把握しておくので、そうすると、あ、次の村までこのくらいだったら、あと何時間後に着けるから、じゃあここでもうちょっと15分休憩してもいいなっていう、その日の行程のプランを立てるのに、やはりスマホも便利ですけど、充電切れると大変なことになるので、
やっぱ基本的なもの、
しかもソーラーでチャージできる、
あ、大事ですね、大事ですね、
日本製の腕時計必ず持っていきます。
そうか、生活必需品とかじゃないんですね、そこは。そういうのもなんか人それぞれ差が出そうですよね。お国柄とかもあったりするのかな、なんか面白いものとかありますか、その国の人でこんなん持って歩くんだとか。
あ、それは一個あるな。そのフランス人のパリジェンヌと、サンティアゴ巡礼路で会ったんですけど、彼女はドライヤーを持っていたんですね。でドライヤーは生活必需品ではない、あ、まあ東京で暮らしてたら必需品かもしれないですけど、でもサンティアゴ巡礼路を歩いてたらドライヤーなんて重いだけなわけですよ。
そう思いますよね、
なんですけど、でもだドライヤーなんか持ってる人いない、基本的にいないのに、ある時ブオーっていう例の音が聞こえてハッと振り向いたら、そのパリジェンヌがふわーっとこう髪の毛乾かしていて、え、なんドライヤー持ってんの、ここドライヤー備えついてんの、そしたら、違うわよ、これ私が持ってきたのって言って、ドライヤーなんて持ってきたんだ、重くないって言ったら、彼女にとってはそのドライヤーで髪の毛をケアしている時間が自分自身をとっても大事に扱ってる、その自分メンテナンスの、まあ時間だから、彼女にとってある種瞑想じゃないですけど、すごく大事な時間なんですって、
な
るほど。だから、まあ、彼女は下着や靴下の数を減らしてでもドライヤーを持ってくると、持ってきた。
なるほどね。
それは深いなと思っていて、その限られた荷物しか持てないからこそ、本当に自分にとって必要なものは何なのかを見つめ直せるので、人によってはそうドライヤーかもしれないし、まあ、人によってはワインかもしれないし、そうするとそこからまた自分ってどういう人間なのかな、何が自分にとって一番大事なのかなっていうのがまたこう気づけるので。
確かに。
そう、面白いですね。で、
1回目ではまだわからないことが、2回目3回目でどんどんどんどんこう狭まっていく、クリアになっていくんでしょうね。
そうです、そうそうそう、そうなんですよ。だから実際人々も皆さん、最初着く頃もうそれこそもうなんだスタート地点の時は14キロぐらいみんな持ってるんですけど、
はい、
だんだんだんだ ん,
だ ん,
だん、途中でなんかそういう箱があるんですよ、はい、いらないものは置いていってね、足りないものがあったら持ってっていいよっていう、私はくるくるボックスって名前してるんですけど、はい、くるくる段ボールがあって、そこにもういろんなものありますよ、靴下とかなんか帽子とか予備の石鹸とか、
はあ、その中から誰かがいらなかったものを私の必要なものとしていただいていくこともあればっていう、うん、
ありますね、
うん、はあ、面白いですね、福本さんがいつも行かれる時って、はい、まあ現代人っぽいですがブログなりいろんなところで紹介はされるんですよね。
あ、そうですね、一応自分のホームページなりを持っているので、はい、そこで行きますというので、自分の安否情報発信も兼ねて書いています、
はい、ぜひ皆さんそれはじゃあチェックしていただいて、はい、今福本さんどこにいんのかなとか、どこ歩き行くんかなとかあとはその歩かれたものを書きまとめられていたりとかもありますよね、はい、
そうですね、ちょっとまだ言えない決まっあれなのであれなんですけど、はい、今年の多分2月くらいから新しいウェブメディアでコラムも書かせていただくお話がありますので、はいはい、そういうことも決まったらそういう自分のサイトでお知らせしますので、はい、
楽しみにしてます。
興味ある方はぜひ
ぜひぜひ。本としては一つ紹介させていただきたいのは、歩く旅の本、伊勢から熊野までというのが東洋出版から出ているんですけれども、はい、これ今まで世界の話しましたが、日本の中でもその歩く旅というものに特化して書かれたものなんですよね、
はいはい、そうです、もうまさにその伊勢から熊野歩けるんだいい道っていうので選んだ道なんですけれども、うん、実際に歩いたら本当に素晴らしい道なので、ぜひ一人でも多くの方に知って歩いてみていただきたい道を書きました、
はい、ぜひぜひ歩く旅の本、伊勢から熊野まで東洋出版から出てる本をこれ探してみてください。福本さん、ぜひまたゆっくり話聞かせてください。
はい、
今日短い時間だったですが、いろいろ目から鱗でした
ありがとうございます。
すごい面白かったです。
そう言っていただいて、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。